型ファイブ。
枯葉が地面に擦れる音。
お送りしている曲は双葉トライアングルです。インディースプッシュプッシュのコーナー。このコーナーは毎月一組のインディーズアーティストをご紹介し、プッシュプッシュ押して押しているというコーナーです。今月12月は双葉というアコースティックデュオ、こちらの2人をプッシュプッシュしています。今日はなんとこの双葉のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お会いできて本当嬉しいですよ。
こちらこそです。
いや、双葉のお二人は2012年に結成されたということですけれどもね、
はい、
2013年3月の国分寺路上ライブではもうすでに階段や道を埋め尽くすほど多くの方が集まって路上ライブ中止になったことがあるくらい本当に大人気のね、アコースティックデュオということです。簡単に自己紹介をお願いしたいと思うので、まずリーダーの藤川龍馬さんからお願いします。
はい、双葉のリーダーをやってます藤川龍馬と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ギターボーカルハーモニカタンバリンカズ担当しております岡部圭人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、まずねこのお送りしているトライアングルなんですけれど、
はい、
別れた 恋人との思い出を振り返ったクリスマスソングということなんですけど、はい、もしかしてお二人どちらかのこれ実話なんですか？
そうですね、一応はい、僕リーダーの、はい、藤川のですね、実話をも実話という、まあそうですね、経験をもとにして、作った曲で、まあやっぱりね、ちょっと恥ずかしさもあったんですけど、それ以上にセンチメンタルな気分になってしまってですね、これはちょっと曲にするしかないなと思って作り上げた曲ですね。
もうじゃあもう完全に自分でこう作詞をしたと。
そうですね、
トライアングルって冬の大三角形ですね。
そうですね、はい、
なんか 三角関係が何か関係が
複雑だな。そんなドロドロはしてるんですけども、はい、純粋にね、いいお付き合いをしていただいてた当時のね、彼女と別れてしまいまして。
あ、そうですか、はい、思い出のね、ということでね。
そうですね、
いや本当今の時期にこうぴったりの曲かなと思ってね、今日は、はい、最初にまずお送りしました、
はい。
そして双葉のお二人はね、地元の国分寺市公式キャラクターホッチのイメージソングも手掛けていらっしゃるということですけれど、はい、これはすごいですよね。
いやもう、ありがたい限りですね、
はい、さっきねホッチのね画像もね今一度こう目に焼き付けて拝見したんですけれど、
はい、
タツノコプロ監修ということで、はい、
そうですね、
本当可愛らしいキャラクター、
本当に可愛いですね。
イメージソングがついてるということで、
はい、
どういった経緯でこれお話が来たんですか？
これはですね、国分寺の小中学校で、一斉にふるさと作文っていうですね、一つのテーマをテーマにした作文を書くという行事がありまして、
はい、
でそこでそのテーマがホッチだったんですね、
う
ん、でそのホッチに国分寺はどういう町なんだよっていうのを教えてあげるような作文を、書いてくださいというふうに生徒たちに投げかけて、で、そういった時に、一緒にイメージソングもあった方がなんかなんだろう、見栄えがいいというか、宣伝にもなるので、ぜひ書いてもらえないかということで、お話をいただきまして、はい、
それは中学校の授業の中であった話から、はい、この例えばイメージソングは双葉がいいんじゃないかみたいな感じで話が来たってことですか？
ですね、はい、そのホッチ なんて言えばいいんだろう、ホッチを担当してる方、っていうんですかね、その方にすごいお世話になっているんですけれども、その方から以前からですね、そのライブなんかも見てもらっていて、で、じゃあ双葉は作詞作曲もできるから、今回ホッチのテーマソングも書いてもらえないかなということでお話をいただきました。
すごいですね、もう国分寺市の代表みたいなものですよね。
いやもう本当にそうなれたらいいですね。
すごい。そしてね、国分寺市の恋学母商店会からの依頼も受けた恋学母という曲もありますけれど、
はい、
本当にね地元で愛されているからこそこういった話が来ることだと思うんですけれど、
はい、
この恋学母を作ってくれという依頼は、これはどういったいきさつがあったんですか？
これはですね、はい、僕の同級生の、はい、お父様がですね、その恋学母商店会 の会長をされていて、でそういった経緯で、藤川くん音楽やってるからちょっと恋学母っていう曲もしよかったら書いてもらえないかなっていうことで、でそれで毎年ですね、ハートフル祭りっていうその恋学母商店街の、お祭りがあるんですけれども、そこのライブでも歌ってほしいっていうことで、こちらもそういう感じでね、お話をいただきました。
すごいですよね、はい、本当歌声聞くと本当に息ぴったりというか、
ありがとうございます。
2人の人が歌っているってことはもちろん分かるんですけど、それにしてもこうなんか2人のこの息の合い方が、なんて言うんでしょうね、こうズレがないというか、本当に心地いい感じでね、すごいなと思います。僕も、皆さんも持ってらっしゃると思うんですけれどね、活動範囲結構広いんですよね、関東結構いろんなところ行ってらっしゃいますけれど。
そうですね、基本的に関東近郊が多いんですけれども、中には関東飛び出し静岡の西の方に行ったりだとか。
わ、そうなんですか、
はい、結構ね、基本的に移動は車なのでね、片道何時間とか大変な時もありますけども、やっぱり待ってたよっていう声を聞くたびにまた来ようっていうふうに ね毎回思えますよね。
そうなんですか、はい、この前ねツイッターで、はい、埼玉のアリオワシニアっていう、
はいはいはいはい、
ショッピングセンターでライブされていらっしゃる様子拝見しましたけど、僕ワシノミヤ神社に結構ね年の初めとか行くことがありまして、
そうなんです、
そうすごく馴染みのあるところだったんで、
なるほどなるほど、
ここにも行ってらっしゃるんだなって感動を覚えました。
ありがとうございます、見ていただいて、
本当だから本当に、はい、あそこまで行ってるんだなっていうのがね 伺ったんでね、すごいなと思ったんですけど、さあ、なんとね、双葉のお二人にメッセージ届いてますんでご紹介いたします。
はい、
はい、ありがとうございます。双葉とさんという方からいただきました。ありがとうございます。ケイタさん、こんばんは。そして双葉のお二人、調布 FM の初ゲスト出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
仕事終わりにラジオを聴いています。本当に双葉の楽曲は2人のハーモニーが心地よく、歌詞にもメッセージ性が強いものが多く、いつも元気をもらっています。
あ、嬉しい、
嬉しいですね。今年も残りわずかですが、4日後にはワンマンライブも控えていますね。1日早い最高のクリスマスプレゼントになりそうです。双葉仲間と楽しみたいと思いますということです。
ありがとうございます。
本当ね、嬉しいでしょ、こういうこと。
嬉しいですね。
これからも応援していただきたいと思いますけれど、
はい、
リクエストもいただきましてね、仕事終わりのこの時間、私にとっての癒しソングということで、人の間という曲をリクエストしたいと思いますということでリクエストいただきました。
ありがとうございます。
この曲どういう曲ですか？
この曲は人の間って何のことかっていうと、人間っていう漢字をひらがなに崩したんですけども、なんか人と人との間にある温かみだったり、なんか理屈抜きの優しさだったりを曲にできればなと思って書かせていただきました。
よし、じゃあそちらを早速お聴きいただきましょう。はい、お送りする曲は双葉、人の間。した曲は双葉とさんからいただいたリクエスト曲、双葉、人の間です。いや、本当いい曲ですね。
ありがとうございます、
これライブで聞くと本当に感動するんだなと思うんですけど、ごめんなさい、まだね、僕ねライブ見に行けてないんで、
はい、
ぜひねまた機会探ってこっそり行きたいと思います。
ぜひぜひぜひ、よろしくお願いします。
調布の方にもね歌いに来たいなと。
あ、そうですよね、はい、ぜひね調布の方も来ていただく機会があればね、本当にいいと思うんでね、
はい、ぜひぜひね、
楽しみに待ちたいと思いますけれど、はい、ね、期待のアーティストとしてラジオなどでもね本当に多く特集されていらっしゃるということなんですけれど、これまでに一番緊張した現場ってどういうところがあったんですか？
緊張した現場、そのラジオの現場って、
ラジオ以外で
以外でも。
じゃあ藤川さんはいかがですか？
僕はもう毎回言うんですけれども、一番緊張したライブは成人式で、自分たちが成人でね迎えた時に歌ったんですけども、
すごいですね。
めちゃめちゃ緊張しましたね、その時は。本当にもう言葉にならないぐらいもう口パッサパサになって、もう周り本当に友達しかいないんで、同年代の、もうそれがなんかすごい新鮮すぎて、でなんか若干恥ずかしさもあり、もう本当どうしようもないぐらい緊張しました、あの時は。
すごい。よくこの地元の成人式にライブで行くこの OB とか OG とかよく聞きますけど、
はい、
自分の成人式で歌うってすごいですね。
そうですね、 まあ、なんかすごい不思議な感覚というか、まあでもありがたかったんですけど、
もうオファーが来ても双葉として出てよって言われて、
そうですね、
ですよね、
はい、
わすごい、もうとにかくそういう成人前からじゃあもう本当に人気を得ていたということになりますもんね。
あ、もうそれ、まあ、ありがたいですね。
武勇伝ですよちなみに岡部さんはどうでしょう、
はい、僕は結構今も緊張してますけど、はい、あのなんか普段リーダーは結構ハンドマイクで歌うこととか多いんですけども、僕はあの人前に立つ時は必ずギターを持ってあの立っているので、基本的にギターを持っていない環境になるとすごい緊張するんですよね、はい、なのでこういうラジオとかも結構緊張がもういつもと違う感じが結構、ね、ありますね。
それでも逆に言えば演奏してる時はもう緊張がほどけて、ね、しっかりこうプロでいられると。
まあ、まあ、演奏してる時もまあそれは毎回は緊張は、うん、はい、するんですけども、なんかギター持ってると落ち着くというか、うん、はい、
もう本当に天性の才能ですね。もう結成5年目ということで、まだお二人23歳ですよね。
そうですね、
23ですね、
はい、わお若い、結成5年目ということですが、結成の経緯ってどういう感じだったんですか。
これもリーダーからの間違い電話ですかね
間違い電話、それ失礼じゃないか、めちゃめちゃ俺あれ本気出していったから、ね、まあ、結成の経緯はですね、はい、まあ、僕ずっと高校の頃からバンドやってたんですけど、うん、そのバンドが解散してしまいまして、うん、でどうしようかなってなった時に、うん、弾き語りをやりたいと思って、うん、でその以前にね、一度名前もない時にですね、はい、双葉という名前もない時に岡部を誘って、うん、一回路上ライブをやったことがありまして、でその感覚がずっと残ってて、あ、そしたらもうこれは岡部を誘うしかないっつって電話をかけたんですよね。それも1年何年ぶりぐらい、
2年ぶりぐらいか、
うん、そんぐらいでいきなり電話ボーンとかけて、ね、ちょっと一緒にやろうよっていうね、うん、ことを言って、でまあその時は岡部君もあれでしょ、なんつか、なんだろう、音楽をそんなにね、うん、一本っていうふうには考えていない時期だったので、うん、ちょっと戸惑わせてしまったところもあったと思うんですけども、まあライブを重ねるうちにというか、まあ、年月を重ねていくうちにだんだん同じ方向に向いて、まあ、今に至るっていう感じですかね。
もう運命ですね本当よかったですね、電話来て
本当にもうね、はい、会う予定もその後なかったですし、もう本当に2年以上何の連絡も取ってなかったので、うん、ま、本当に間違いじゃないかなと、よかった電話出てと
そうですよね、
あのまま出ずに、ね、忘れちゃってたら今頃何してた
いや俺鬼電してたんだと思うよ、出たかったら
携帯ってすごいなと、人の人生変えるんだな
電話でかけてはいただいた感じなんですね、はい、じゃあね、
そうですね、
まあ、はい、まあ、藤川さんは中学生の頃トイレでライブされてた
んトイレライブ、
そうなんですよね、うん、まあ、その当時は、まあ、岡部君のことも知らなかったし、まあ、同級生の友達と一緒に歌うことが多かったんですね。で結構デコボココンビみたいな感じで、そいつ180センチ以上あるやつで、僕161センチしかないんですよね。で、まあ、なんかそのギャップもあってか、結構その歌ってる見栄えとかもなんか面白かったのか分かんないですけどね、結構なんか見てくれてるやつが多くて、トイレで歌ってても、でそれでトイレで歌うとすごい反響して、すごい気持ちがいいんですよね。
あ、そうか、そうですね、
そうなんですよ。それでずっと歌ってたら、だんだんそのトイレ入ってきたやつらが観客に変わっていくみたいな
武勇伝ですね、もね
普通にトイレをしに来た人が戸惑うよね、
ライブ会場だみたいな
やっぱ違うとこ行こうってならないそれ
いや、多分ね、声漏れてたから、やっぱ違うトイレ行ってる人とかいたと思うよ
気を使って
ね、うん、気を使って、
思い出した人も成人式で結構いたでしょう
ね、どうでしょうね、
いたかもしれないですね
岡部さんはドライブがお好きということですけどね、はいはい、まあ、深夜のドライブが結構好きなんですかね。
深夜、そうですね、最近はあんまり行けてないですけどね、うん、結構思いつきで結構遠くまで行っちゃったりもしますね。
遠くにドライブ行く間に、やっぱりこの曲に関することが頭にパーッと浮かんだりとかするんですか。
はい、あ、なんか直接的になんか運転してる最中に降ってきたりとかはあまりないんですけども、うん、まあ、なんか知らない景色ドライブ行って見たりすることで、なんか感性磨かれてるのかなっていうのも実際ちょっとは思ったりしますし、なんか、ね、その曲作りだとか制作から解き放たれるためにドライブに行くっていうのもあるので、結構そこでリフレッシュという面では、その今後のその後の曲作りにも影響何かしらあるのかなというのは なんとなく思いますね。
いい趣味ですね。なんかもう今語ってる岡部さんの顔からすごくオーラ出てます
よ。オーラですか。
大物感がこう出てます
よ、ね、いや
本当に
小物ですから。
もうすごい、でも本当まだお二人とも若いんで今後本当楽しみですよね。
ありがとうございます。
もう 2,3 年後にはもっともっとビッグになっていらっしゃる予感がプンプンするんですけれど、まあね、そんなお二人に双葉今後の目標それぞれ教えていただきたいので、まずでは藤川龍馬さん。
はい、そうですね、今年はすごい大変な年だったんですよね、うん、毎月ワンマンライブをやったりという企画を、やったりしてですね、うん、で、まあ、そこでね何度も、まあ、迷ったり挫折しそうになった時もあったんですけれども、まあ、それを乗り越えて今があるので、この経験をもう本当に来年は生かしていきたいなと思いますね、はい、一つ一つのライブをしっかりやっていきたいです。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
で、岡部さん、
はい、
お願いします。目標。
そうですね、今年は結構新曲もたくさんいろいろ作ってきたので、うん、なんか2017年上半期中ぐらいにアルバム出せたらいいなと、
う
ん、
いいね。
おお、なんか制作中ですか。
もう始まりますね、年明けから。
始まりますね、
年明けから。
年明けからもうそういったプロジェクトが動き出してますので、
はい
はい、
ファンの方々はじめね、ご期待いただきたいと思います。
はい、
さあ、そして、これねちょっと話かぶるんですけど、双葉としての、はい、もう今12月なんで、
はい、
この来年の抱負ってのは何かあります？
来年の抱負、
はい、
なるほど。
来年の抱負はですね、うん、ちょっとね今まで自分たちでそうして来れなかったというか来なかったような活動、うん、なんていうのかな、うん、一つに向かって頑張っていくっていう活動をしていきたいなと思っておりまして、うん、まあ、まだちょっと詳しくは言えないんですけれども、
何かが決まっているわけですね、やっぱりね。
そうですね、自分たちでこうやりたいねっていうのが一つ決まっているんで、うん、それに向かってちょっと走っていきたいなって思ってます。
ものすごく楽しみ感出てきました本当に2017年の双葉に本当に期待いただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして、年内最後のライブの予定もあるということで、ライブ告知お願いします。
はい、そうですね、まあ、23日が年内最後なんですけども、ありがたいことにですね、調布 FM さんでもプッシュプッシュしていただいて、
はい、
無事にチケットソールドアウトという、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、ね、おかげさまで、そちらもねぜひ、来てくださる方と一緒に楽しんでいけたらなと。あと年明けもねインストアライブがいっぱい決まっておりますので、はい、ちょっと2017年新しい地域にもちょっとお邪魔させていただきたいなと、いろんなところに歌いに行きたいなと思っております。
はい、はい、23日の金曜日にね、年納め生音ワンマンライブが、国分寺ギブハーツで開催ということでね、もうチケット売れちゃったのか。でもそっか、告知したの売れちゃったからうん、まあ その次の機会探ってください。
そうですね、
はい最後に何かリスナーの方にメッセージありますか。
はい、もう本当にですね、まあ、初めましての方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そうでない方もですね、これからもずっと僕たちを応援していただければもう、ね、それが何よりも力になっていきますんでね、ぜひライブの方お待ちしてますんで、また来年からもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では今日ね最後に1曲お送りして、双葉と一旦お別れしたいと思うんですが、まあ、来週もねプッシュプッシュまだ双葉の曲応援しますんでね、来週もお楽しみにしていただきたいと思いますが、今日最後に日常エフェクトという曲をお送りしたいと思います。この曲について曲解説お願いします。
はい、日常エフェクトはですね、皆さんの日常に少しでも素敵なエフェクトがかけられるようにという願いを込めて、作った曲になります。聴いてください。
はい、ということで、双葉のお二人12月ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください、応援していきます。
ありがとうございます。
ということで最後にお送りする曲、双葉日常エフェクト。
くだらない毎日に何かの刺激が欲しくて、とりあえず慣れないことやってみた。だけどそれにまっすぐに飽きて投げ出した。やり場のない感情にいつまでも戸惑って、知らず知らずに自ら作り出した迷路の中さまよって、笑い声が何の前触れもなく胸の中で
方。